チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。前回のボリューム39でオンライン英会話私やってるっていうお話をしたと思うんですけど、そう、そのオンライン英会話での私のこの間のエピソードがちょっと面白いことがありまして、その時確かオンライン英会話でやってた、なんていうんですか、その日のこうタイトルみたいなの教材を使いながらやるんですけど、 Do you have っていう、要はあなたは何持ってますかみたいな、持ってますかみたいな、あなたこれ持ってますか、あれ持ってますかっていうやつの項目だったんですけど、その時に最近私がよく受けてる先生がナイジェリア人のナイジェリア出身のソロモンっていう男性がいるんですけど、その先生から教わってて、その時のやり取りで、私がね、なんかこう、とりあえず何でもいいから僕にその Do you have 何って聞いてみたいな感じで言ってきたんで、私がじゃあ Do you have brothers and sisters とかって言って、いや兄弟いますかっていうのを聞いたんですよ。そしたら Yes I do みたいな、 I have two young brothers って言ってて、 Oh really みたいなで、いろんなことをこう聞いてった中でもうネタ切れになっちゃって、私が止まったんですよ。でそしたらカモカモみたいな感じになって、いやどうしようかなと思って、こういろいろ家の中を見回してた時に、私家にギター置いてあるんで、だから Do you have a guitar? って言ったら Oh no I don't って言ってたんですよ。そりゃそうだよなと思いながらI have three guitars って言って、3本ギター持ってんだよみたいな、 I play the guitar みたいな、ギターも弾くんだよみたいなって言ったら、 That's nice みたいな、 Please show me って言われて、えみたいな、なみたいなでしかもその授業を受けてる時間がもう仕事終わって帰ってきての時間だったんで、夜の10時とか10時半ぐらいに帰ってきて、いやギター弾いてって言われて、え今って思いながらも、ちょっとね、こう私ギターできんのぜみたいなのをちょっと見せたくて、カメラでやってるんですけど、でそれで、ちょっとギターあるところにちょっと iPad を持ってソロモンを連れて行き、でギターを弾いたんですけど、でその時に私何を思ったか、そんなねナイジェリア出身のソロモンが日本のね天音香織の太陽の歌なんか知らないじゃないですか。なぜか私それ弾いたんですよね。もうちょっとなんかこう世界に通じるなんか曲あったんじゃないって思うんですけど、いやなんかねパッとでなんか出てこなくて、なんか多分テンパっちゃってたんでしょうね。なんでちょっとこれから世界に通じる曲を何か練習したいかなと思います。はい、なおすすめのこうこれなら絶対どの国の人でも知ってるよっていう曲がもしありましたら皆さん教えてください。ぜひメッセージ待ってます。はい、では、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
チャイカの 給食所。はい、ということで今回はフリートークで話をしていきたいと思います。はい、このラジオが公開されているのが7月の16日ということなので、どうなんだろう、今私が今日収録しているのが6月の12日なんですけど、はい、ちょっとどうなるかわからないんですが、オリンピックが開催されているんだろうか。いや、多分この今の6月12日の段階ではもうほぼほぼ多分 99% ぐらいはやるんじゃないかなっていう方向だと思うんですよ。で、私のこう仕事的にもちょっとオリンピックとも関わりのある仕事なので、多分今月忙しいはずなんですよね。はい、ということで、まあ、オリンピックを開催されているだろう、きっとするんであろうということで、オリンピックの話をしたいなと思いまして、例えばこういう競技があるんだよとか、こういう選手が見とくべきだよっていうのをちょっと私なりに調べたので、まあね、やるんであればやっぱ盛り上げたいんで、こうちょっとその話をしていきたいと思います。ちなみに、開催されるのであれば、7月の23日金曜日が開会式が行われます。はい、夜8時ですね。楽しみ。あれだって、あのチケット、前に多分 DJ 山さんがゲストで来てくれた時にクイズで出したと思うんですけど、開会式の一番高い席30万するんですよ。それぐらいやっぱりものすごい気合を入れてるものになるんで、いや絶対、まあテレビの方が確かにしっかり見れる気がするんですけどね、見たいですよね、どうせならね。うん、で、国立競技場で行われるそうですよ。はい、でそんな中で私調べと、あとかなり私の目線がちょっとこうね、偏りすぎてるところもあるかもしれないんですけど、注目競技と注目選手をご紹介したいと思います。はい、まず一つ目に水泳。いやー、もう水泳はね、毎回オリンピックでかなりメダルとかも取られている競技であると思うんですよ。中でも池江璃花子選手、この方ね、皆さんもご存知かと思うんですけど、2019年の2月に白血病と診断されて、治療をされてたわけですよね。でその後復帰を2021年の2月 50m バタフライで初の V を取ったわけですよ。信じられますか、皆さん。病気して復帰して優勝しちゃうんですよ。やばいですよ。なあ、もうそれはね、もう今後もね、このオリンピックで間違いなく活躍してくれるであろうという感じです。はい、まあ、それ以外にも水泳選手だと塩浦慎理選手、この方あれですよ、芸能人小野ののかさんと2020年に結婚された方なんですけど、この方も100メートルとか50メートルとか、そういうのでかなり成績を残されている方ということで、まあ、注目選手で、あとは萩野公介選手もあれですよね。この方も確かなんかその大会に出てて、こういろんなこうなんストレスなのかな、こう悩みとかがあって一旦休養されてましたよね。で、まあ、そんな中でもまた復帰して、まあ、実際にオリンピックに出場を決めたという、いやすごいですよね。まあ、この方もすごく注目ですし、あとは入江陵介選手、この方は単純に私がかっこいいなと思って好きな、まあもちろんね成績もすごいんですよ。31歳でまたメダルを狙いに行くということで、私よりも年上、頑張ってもらいたいですね。はい、次、テニスです。競技テニスはね、私もオリンピックのチケット当てたんですけど、まあ売り払ってしまったんですけれども払い戻しましたけれども、まあ、やっぱり自分がその部活テニスやってたっていうのもあって、かなり注目していきたい競技であります。はい、中でもね、まあ、有名な錦織圭選手、はい、 あこの方もねもうかなりこう12歳とかからアメリカに留学してそのいろんな大会に出て、メダルもねリオデジャネイロオリンピックで銅メダルも取っているっていう、いやすごいですよ、世界ランキング4位とかですよ、すごいですよね。まあ、なので注目なのと、あとは大坂なおみ選手、いやなこの間もね結構ねそのなんで全仏オープンでしたっけ、でインタビューがなんちゃらとかのやつでこういろいろねネットにも取り上げられてましたし、あとなんかうつ病なのかなみたいなのされているなんかニュースとかも見たんですけど、いやねもうなんか普通にもう純粋にテニス好きなんで、まあ、しかもプレーもすごくかっこいいしパワフルな感じなんで、もう純粋に本当応援したい。大会出てるのかな、そこもどうなのか、一応出るっていう風になってはいるんですけど、はい、注目していただきたいなと思います、皆さんにも。はい、次の競技は陸上。陸上はですね注目選手山縣亮太選手、この方もニュースになってましたね。日本新記録で優勝をこの間したみたいで、 100m9 秒95ですよ。やばくないですか、人間の動きですか。私多分今 50m 走ってもこの 9秒で走れるかどうか危ういかもしれない多分足持つれて途中で転んじゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、これはもうね期待値かなり高いですよ。はい、そんな感じで、で今回から東京オリンピックから新しい競技が4つ追加されたんですよ。で1つ目がスポーツクライミングっていうもので、あれですねボルダリング、わかります、壁をこう石ついてるの登ってくみたいなやつなんですけど、それが追加されました。でその中でも私がこうニュースでちょっと見たことがあったのが野口啓代選手なんですけど、この方がスポーツクライミング界の第一人者って言われている方なんですけど、もうねもうすごい体細いのにもう腕の筋肉とかもすごくて、うわってこんな勢いで登ってくんだみたいな感じなんですよ。皆さんもテレビでぜひね見てもらえればいいなと思います。はい、で次新しく追加された競技の一つが、スケートボード、スケボーですよ、スケボーがオリンピックどういうことと思うんですけど、その中でも注目選手が開心那選手、この方すごいですよ、北海道出身の方で11歳でオリンピックに出場ということで、今まで の日本選手の中で史上最年少だそうです。めちゃめちゃ気になりません？で私ちょっとその私が調べたサイトには顔写真載ってないんですけど、11歳ってだっていくつじゃない何年生、何年生なんだ、小学生とかですよね、小学校5年生とか6年生とかそれぐらいですよね、はあ、これは楽しみ。はい、で、新しく追加された競技3つ目がサーフィン、これもね気になりますよね、サーフィン。あ、海どこでやるんでしたっけ、千葉でしたっけ、確かそんなんじゃなかったかなと思うんですけど、その中での注目選手が五十嵐カノア選手、この方は日本人の両親のもとアメリカで生まれて育ったという、すごい、はい、で3歳からサーフィンをやってたみたいで、まあ、この方はね本当なんかなんだろう、世界最高峰のツアー大会っていうのがサーフィンであるらしいんですけど、そのチャンピオンシップツアーに参加してもう唯一日本人で初めて参戦したと言われている方なんですよ。なので、まあ、かなりねこう初優勝、初競技初優勝をぜひ目指していただきたい選手かなと思いました。好きな食べ物はとんかつらしいです。はいはい、次、新しく追加された競技の4つ目が空手。これはもう日本の競技ですからね、空手はもうぜひメダル取ってもらいたいんですけれども、これがですね空手も組手と型っていう2つありまして、でその中で私これニュースで見たことあったんですけど、型の競技で出られる清水希容選手っていう方がいるんですけど、女性なんですけど可愛いんです、 めちゃめちゃ可愛いんです。そして肩をやる時のこう顔の鋭さとキレの良さ、やばいですよ。でもぜひ見てもらいたい。はい、なのでぜひねテレビでね、確か無観客ですよね全部ね。なんでテレビで皆さんしっかりともうまぶたをもうかん開いて、なんて言うんですかもう見開いてぜひ見てもらえればと思います。でまあどうせならね、こうメダル予想をしたいじゃないですか。でなんか前回のオリンピックで日本人は最高の41個のメダルを獲得したそうなんですよ。今回日本でやるということはですよ、やっぱりね応援もあるだろうし、あと慣れた環境だっていうのもあると思うのでかなりいけると思うんです。私の予想は46個。どうですか、いい感じじゃないですか。はい、46個でいきたいと思います。必ず答え合わせしましょうね皆さん。はい、でオリンピックその開会式が7月23日って言ったんですけど、実はですね開会式の前に一番最初にもう競技の方が始まってるんですよ。7月21日にソフトボールとサッカーの予選が開会式前から始まってるので、このねラジオを聞いた皆さんはそれ21日も見れますよね。まだ間に合ってるはず。なのでぜひね皆さんで日本人の選手応援していこうじゃありませんか。はい、どうですか、楽しみになってきましたか。はい、ということでビールを片手にね応援しましょう。はい、ということで私的オリンピック調べのコーナーでした。頑張れ日本。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
ジャイカの休息所。ケビー。ああ、はい、ということで始まりました新コーナー KP のコーナーですけれども大丈夫かな、もう回ってるかなこのコーナーはですね、私の収録時間が遅い時間の時だけにしか発動しないという今回も遅い時間なんですよ。18時からの収録でラストの時間なんですけど、その時だけにしか発動しないコーナー KP というコーナーで、じゃあ何をするんだと、ただ私がお酒を飲んで楽しく話すだけのコーナーですはい、ということでお酒飲みながらねいただきたいと思います。はい、いただきます。ねこのコーナーをやるために私喉を鳴らす練習をしてきたんですけど全然鳴らないですね全然ダメですね、難しい。でそう、今日な初めての回なんでね、何話そうかなってこういろいろ考えてきたんですけど、まあ、やっぱりねお酒飲みながら話すことってなるとやっぱりね悩み系が多いんじゃないかなと思うんですよね、友達とかと話してても。そんな中でこうちょっと調べてきた20代30代40代の女性が悩む悩みトップ5 調べてきました。はい、ね、私も結構共感できるところが多かったんですよね。あ、すいません、お下げいただきますうん、あ、ということで、5位が今後のキャリアアップ。なるほど、確かにそれはわかるかも。で、4位が評価されない、3位が雇用が安定しない。いや、私雇用はね安定してるんですよ。一応普通にあの正社員で働いてるんですけど、前の職場も正社員で働いてたんですけど、まあそこは私の中で正社員で働きたいっていうのがありますね。うん。で、第2位が上司同僚との人間関係。これねでかいですよね。わかります。あ、仲いい上司いるんですけど、もういるんですけど、同期もいるんですけど同期とはねもう全然会ってないですね。うん、なかなか機会もないっていうのと、やっぱりこう場所がいろいろわーって分かれちゃってるんで、なかなかねっていう。で、第1位が給料が安いわかる。うん、いや、まあ多分ね仕事のあれにも寄ってくるんだろうなと思うんですけど、私も思う、給料が安い思う。なんかあれみたいですね、あの鬼滅の刃の判断が遅い、知ってますか皆さんいただきますあー、そう、給料が安い。あ、でもこの間あの6月10日に私ボーナスが出まして、でボーナスのこう査定があるんですけど、 ABCDE って評価5段階あって、なんと私今回 B 評価だったんですよ。やったー。ということでね、そのつい、その今回収録してるのが12日なので、もうあのしっかりといただいたんですけれども、もうねすごいびっくりするぐらい、1日で5万円ぐらい使ってて今日もね、いや休みだったんでラジオのこう収録前にちょっとあの買い物行ってたんですけど、まあ、今回もねなかなかいい感じに1万円ぐらいは余裕でポーンと、ゆきちがねこうやってお金は飛んでいくんですよまあね、こう世の中回していかないと、世界を、ね、こう回していくにはやっぱお金使わないといけないんでね。あ、いただきますなんで、まあお金は使っていかないとですね、皆さんね。うんうん。で、その会社の悩みで、その人間関係って出てきたと思うんですけど、そう、私もう実はここだけの話ですよ、セクハラに遭ってるんですよ。まあちょっと、まあこれを、まあ、セクハラと捉えるか捉えないかって、そのセクハラしてくる人とのこう人間関係によって、これはセクハラでこれはセクハラじゃない、まあ、同じことやっててもこの人からされてることは別にセクハラで嫌だとは思わないみたいなとかあるじゃないですか。まあどっちかっていうと面白セクハラって言ったらあれなんですけど、そんな感じのが一つあって、あの私一時朝バナナにハマってたことがあって、朝バナナでこう家で食べれなかった時はバナナケースに入れて職場でバナナ食べてた時があったんですよ。でそのセクハラをしてくるおじさん66歳いるんですけど、その人がたまたまその私が朝バナナを食べてるところをこう見ていて、おろちょいこその朝からバナナ食べてんのみたいな感じで、なんかちゃいかさんがバナナ食べてるとなんかエロいなって言ってきてもうこの時点でなんかちょっとね、もう匂うじゃないですか。でそれからなのかな、多分それから私が朝バナナ持ってない日、バナナ買ってくるようになったんですよ、その人あ、ちゃいかさん、俺今日バナナ食べないのみたいな、今日バナナ買ってきてあげてよみたいなで多分スーパーに売ってるなんていうんですか、一房いくらとかのやつじゃなくて、一本一本で売ってるバナナをくれるんですよ。でその私にくれる分と そのおじさんが食べる分とで2本いつも買ってきてるんですけど、どっちがいいみたいな。いや、こっちの方がでっかいから、こっちはチャイカさんのだなみたいな。あ、はあ、あ、ありがとうございますって。結局もらって食べるんですけどね、そういうね、なんか、い、まあ、地味に、地味なセクハラ。まあ別にね、そのおじさん嫌いじゃないから、まあいいんですけど、まあ普通に嫌な人からされたら普通にセクハラで気持ち悪いなっていう。はい。でも、ね、あの、好みのバナナってあるじゃないですか。いや、これ下ネタとかじゃなくて、あの、私、あの、コンビニに売ってる一本売りのバナナで、あの、あれってすごい皮がすごい厚いんですよ。で、結構熟してなくてまだ硬いんですよ。あれがね、いいんですよね。わかります？はい、これでなんかニヤニヤしちゃったあなた、変態。これはね、夜だからね、こういう話できますよね。うんうんうん。まあ、お酒入ってるしね。全然いいんじゃないですか。はい。こんな感じでいいのかな、これ。初回なんですけど。ちょ、いただきます。うん。わあ、うまい。あ、これはもうちょっと今後も夜遅い時間帯、これでスタッフ T さんも入れてくれるようになったんじゃないかと思うんですけど。もしかしたらもう二度と来ないかもしれない夜会が。ということで、新コーナー KP のコーナーでした。ごちそうさまでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃな番組。
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何で突っ込んだ。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、得て増えて忘れてしまう病気。忘れないようにいつか忘れて、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、得て増えて忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、チャイカの休息所ラジオエンディングとなりました。ちょっとね、さっきのコーナーで言い忘れちゃったんですけど、あの、もちろんいただいてるお酒はサントリープレミアムモルツカオルエールです。はい。ということで、はい、これでね、ちょっとお酒で酔っ払ってこうちょっとエンディングできないとかっていうのをなくしたいですね。はい、そう、前回ちょっと話戻すんですけど、あの、前回の収録の帰りにちょっと事件が起きまして、あの、電車乗ってて、で、一番前の車両に乗ってたんですよ。一番前の車両の一番前の席に私座ってたんですけど、そしたらね、どっかの駅からか急に女の人が乗ってきて、運転席のドアあるじゃないですか。そこのところに座るような感じでいたんですよ。で、なんかそしたら、急になんか怒鳴り出して、え？って思ったら、なんか電話しながら怒鳴ってるんですよ。で、その怒鳴ってる相手っていうのが、同じ車両の一番後ろにいて、電話でなんか言い合ってるんですよ。え？って思ってたら、急に電車が緊急停止します、ご注意くださいってなって、え？って思ったんですよ、私も。で、そしたら、あの、運転席のところのドアが開いて、運転手さん出てきたんですよ。で、その女の人もびっくりするじゃないですか。え？みたいな、私のせいで止まったの？みたいな。 感じで言って、あ、いえ違いますみたいな感じで運転手さんも言って、その運転手さんの後ろから男の人が出てきたんですよ。男の子が出てきて、なんか線路の中に入っちゃってた男の子だったみたいなんですよね。それでなんか緊急停止したらしくて、もうそのね男の子20歳前半ぐらいかな、すごい酔っ払ってて、これ自分も今日お酒飲んでるからね、ちょっと気をつけないとなっていういや大丈夫ですよ、はい、気をつけて帰ります。はい、ということで、エンディング読んで終わりたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上、チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。